皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月26日のプレプリどんどんマス .NT をお届けします。マス NT カテゴリから厳選された24本の論文をご紹介していきます。1本目はセティン・ハキモグル・ブラウンさんによるコラップジング50ディロガリスムアーガメンツ25タームスオーバー Q U4 3U の2乗有理積数対乗の50個の2対数関数引数を5つの項に崩壊させることです。この論文では実ロジャース2対数関数に関する新しい1パラメータの関数等式を導き出しています。特に基本となる5項関係式から導出可能な、いわゆるアクセス可能な関係式を追求しているのが面白いところです。著者は2つの6次積分の等しさを証明するというアプローチを取りました。ランダムに探してもまず見つからないような複雑な引数の構造を積分という手法で鮮やかに導き出した点には驚かされますね。その結果、合計50個もの引数が現れる複雑な関係式がなんと最終的にたった5つの項にまで集約されるというダイナミックな崩壊現象を証明しました。さらに数論におけるポリ対数関数のラダーという概念についても重要な成果を挙げています。特に4次式の規定を持つラダーにおいて全ての根が実数であるというこれまでになかった全未的な例を提示しました。積分計算と数論を掛け合わせてここまで徹底的に実数領域にこだわった結果を導き出したのは非常に情熱的なアプローチだと思います。2本目はドミトリー・クレコフさんによるポアンカレ・デュアリティ・イン・ヒダ・ファミリーズ、ヒダ族におけるポアンカレ相対性です。この論文では局所対象空間に関連するコホモロジー類のピアディック族に対して新しい総線形形式を構築しています。もともとモジュラー曲線で成り立っていたピアディック相対性をより一般的な接続間約群へと拡張しようという試みです。ただここには厄介な問題がありました。普通に考えると相対性は普通部分を普通部分ではなくむしろ反普通部分と結びつけてしまうんです。このズレを解消するために著者はアトキン・デナー対合を一般化した自己同型写像を導入しました。この演算子を使って自然なペアリングをひねることでついにヘッケ作用に対して総線形となり古典的なカップ積を補完するペアリングを実現したわけです。特にヒルツブルフザギエサイクルへの応用があるのが面白いですね。これらのサイクルの交差数がピアディックに補完されることを示した点は非常に実用的で説得力があります。モジュラー曲線という狭い世界からより広い局所対象空間へと理論の舞台を広げた非常に意欲的な研究でした。3本目はリアン・ヤンさんによるフーリエスペクトルレシプロシティ&カノニカルヘッケールファンクションズ、フーリエスペクトル相反性と正準ヘッケール関数です。この論文では数対乗のフーリエ型のトーリックスペクトル相反公式というとても高度な理論を構築しています。具体的には二次拡大上の帝都積分を底対上のヘッケ周期の相対属へと結びつけているんです。もともと CM 対上の正準ヘッケール関数を研究するための解析的な枠組みが求められていました。これまでの幾何学的な手法では中心値しか扱えなかったり厳しい条件が必要だったりしたのですが、今回の手法ではスペクトルパラメータを自由に動かせるため中心値だけでなく中心微分までアクセスできるようになりました。これはかなり画期的な進歩だと思います。アイゼンシュタイン級数のフーリエ展開を分解するトーラスと分解しないトーラスで比較するというアプローチをとっており、その結果として正準ヘッケール関数の一次モーメント公式などを導き出しています。特にキュニ自体の場合であっても中心微分の明示的な公式が得られたのは 新しい成果として注目したいところです。さらにこの理論を算術的な応用へとつなげ、ある種の CM アーベル多様体の二次ツイストにおいてモーデルベイユランクが1になるような指標が存在することを証明しました。以前のランク0の結果をさらに強め、条件を緩めて一般化した点に著者の強いこだわりを感じますね。4本目はシュアンチャンフーさんとリシャン・ユーさんによるジオメトリック・リアリゼーション・オブ・フィニテ・レシズ・エ・カシミールズ &WEIL ・オペレーターズ・ビアス・ゼゴ・カーネル、セゴ核による有限常用カシミールとベイユ作用素の幾何学的実現です。この論文では有限体上の滑らかな射影曲線において有限常用相対性と幾何学的な核関数の間に普遍的な対応関係があることを明らかにしています。もともとベイユ作用素の扱いは計算的な側面が強かったのですが、著者たちは複素解析で使われるセゴ核という考え方を積数体の算術に持ち込むことで、その本質的な性質を幾何学的に説明しようと試みました。具体的には非サイクリックなナオ線速に関連した正幾何セゴ核を導入し、座標に依存しない本質的な主部の定義を構築しています。そしてこの正幾何セゴ核の主部が有限常用カシミールテンソルのスカラー拡張を実現するという有限常用コーシー定理を証明しました。特に面白いのが古典的なコーシーの積分公式に似た再生特性を示した点です。これにより射影直線だけでなく楕円曲線のような後続の曲線や微分形式のモジュールが主イデアルではない特殊な間においても理論が成り立つことを証明しています。計算上のテクニックに過ぎなかったものを曲面の幾何学的な構造として捉え直した点に非常に強いこだわりを感じます。5本目はベンジャミン・ダハンさんによるシーブ・ディメンション&サーチ・デックス・フォー・ザ・アードス・ストラウス・コンジェクチャー N 同値1プラスマイナス OD24 エルデシュ・ストラウス予想におけるふるいの次元と探索深度です。この論文ではある数 N に対して 4×N 分の1を3つの単位分数の和で表せるという有名なエルデシュ・ストラウス予想に挑んでいます。特に N を24で割った余りが1になる素数に注目して解を見つけるためにどれくらいの探索が必要かを分析しています。面白いのが大きな数の素因数分解をせずに解を探すという効率的な手法を取り入れている点です。幾何学的なセグメントふるいやセルバーグのふるいといった高度な道具を駆使して特定の深さまで探しても解が見つからない素数がどれくらい存在するか、その密度を導き出しています。さらにたった一つの固定されたずらし方では全ての素数に対して解を見つけることはできないというある種の限界も証明しました。また単純な探索パターンでは捉えきれない14個の野生的な素数を特定しているあたりに泥臭い計算と理論的な分析を両立させようとする執念を感じます。計算コストのボトルネックがどこにあるかも明確にされており、非常に実践的な研究と言えるでしょう。6本目はヨハン・シュトゥン・ペンフーゼンさんによるモジュラーフォームズ・レレイティド・トゥ・リアル・クォッドラティック・フィールズ・アズ・トレーシズ・オブ・サイクル・インテグラルズ、実に自体に関連するモジュラー形式とサイクル積分のトレースです。この論文では実に自体に関連した局所調和マース形式というかなり専門的な関数について探求しています。もともとこの形式はニューフォームの中心値という重要な問題に応用されるのですが、具体的な例が少なくて全体をまとめる理論がなかったんです。そこで著者はサイクル積分という手法に注目しました。これは上半平面における測地線に沿ってモジュラー形式を積分するという面白いアプローチです。特にザギエさんとモノさんが導入した関数をこのサイクル積分のトレースとして捉え直そうとしています。驚いたのはこうした表現が1位ではないことを示した点です。微分演算子をうまく使うことで これらの関数とそれらの現像とのつながりを明らかにしました。さらにモノ3の関数の一部が有理数上のほとんどの点で解析接続できる弱い量子モジュラー形式であることも突き止めています。数論的な対象を積分や量子的な視点から捉え直すという非常にダイナミックな構成になっていますね。7本目はチェン・ヤン・ウーさんとボハン・ヤンさんによるウィニングプロパティオブカウンタレクサンプルズトゥユニフォームリトルウッドズコンジェクチャー、一応リトルウッド予想の判例が持つウィニング特性です。この論文では数論における古典的なリトルウッド予想をさらに強めた一応リトルウッド予想という難しい問題に取り組んでいます。この予想に反する例、つまり反例となる数の集合がどれくらいの大きさなのかを調べるのが目的です。これまでの研究で反例の集合は速度ゼロであることは分かっていましたが、フラクタル的な大きさを示すハウスドルフ次元については謎のままでした。そこで著者たちはシュミットのゲームという手法から派生したハイパープレーンアブソリュートウィニングという強力な位相的性質を証明しました。この性質を持つということは反例の集合がフル次元であること、つまり考えられる最大サイズを持っていることを意味します。戦略としてはアリスというプレイヤーが予想が成立してしまう危険な領域を巧みに避けていくゲームを考えます。ここで危険な領域が局所的に直線付近に集中していることを示すシンプリックス補題を導入したのが非常に巧妙なアプローチですね。結果として一応リトルウッド予想の反例はフル次元であることが分かりました。さらに古典的な予想と一応バージョンの反例の支えもフル次元であるという驚くべき結果を導き出しています。最後には格子の空間における軌道の発散という同時力学系の視点からもこの結果を捉え直しています。8本目はネタンド・グラさんとスディップ・パンディットさんによるアビアム・コールマン・バウンド・フォー・ザ・ジルバー・ピンク・コンジェクチャー・フォー・カーブス・インサイド・アベリアン・バラエティーズ・アーベル多様体内の曲線に対するジルバー・ピンク予想への V ・ウム・コールマン境界です。この論文ではアーベル多様体の中にある曲線において4次元が2以上のすべてのアーベル部分多様体の和集合に含まれる点の集まりが有限であるというジルバー・ピンク予想に挑んでいます。これまでも有限性は示されてきましたが、著者たちはこれを定量的に、つまり具体的にいくつまで点があるのかという境界を明らかにしようとしました。そのアプローチが実に巧みなところです。彼らはマニン・マンフォード予想で使われたブイウム・コールマンの手法を一般のアーベル多様体に拡張しました。具体的には算術ジェット空間を使って問題を交点問題に置き換え、さらに反復積分やベッツの定理を組み合わせて特定の条件を満たす多様体における点の個数を絞り込んでいます。最終的に素数による還元後の像に対する具体的な境界や数対上の曲線における点の次数が有解であることなどを証明しました。単に有限であるというだけでなく、具体的な数としての境界を追い求める姿勢に数論的な執念のようなものを感じますね。9本目はティム・ブラウニングさんとマッテオ・ベルゾビオさんによる SUMS of 3 Powerful Numbers 3つの強力数の和です。この論文ではある特別な性質を持つ数の和について研究しています。ここでいう強力数とはある数を割り切る素数がその素数のべき乗でもその数を割り切るという性質を持つ数のことです。具体的には x プラス y イコール z という方程式において x、y、z がそれぞれ異なるべき乗の強力数であるような性の解がいくつあるかを探っています。背景にはカンパナ点という概念に関する予想があり、ある条件下では解が有限個しか存在しないと考えられています。ただ完全に有限であることを証明するのは今の数学では非常に困難です。そこで著者たちは 単純な見積もりよりもずっと小さい上限値を導き出すというアプローチを取りました。手法がとても巧妙で、行列式法と積数体のディオファントスキ科学を組み合わせています。特に一般化されたフェルマー局面上の点に関する一様評価を導き出し、それを強力数のカウントに結びつける転送原理を構築した点が素晴らしいです。指数が異なる非対称なケースでも有効に機能しており、数論的な予想を裏付ける強力な根拠を提示しています。単純な計算を飛び越えて精緻な上限値を導き出した執念のようなものを感じますね。10本目はニコラ・プラチオビティさん、ソフィア・ラトシュニャクさんによるインフィニット・コンティニュード・フラクションズ・ウィズ・アフィニテ・アルファベット・アンド・ゼア・アプリケーションズ、有限アルファベットを持つ無限連分数とその応用です。この論文では正の実数からなる有限の集合、つまり有限アルファベットを使って部分分数を構成する無限連分数の性質について研究しています。実数をエンコードする新しいシステムを作るという目的で、その値の集合が連続的な区間になるのか、それともフラクタルのような構造になるのかを詳しく調べていますね。特に面白いのが、各数に対する表現が最大で2つまでしかないゼロ冗長性の条件を突き止めた点です。これはアルファベットの要素が特定の交差を持つ等差数列になっている時にだけ起こるそうです。またシリンダー集合という概念を使ってその直径の比率が0や1に近づかないことを証明しており、これによりフラクタル解析が非常に扱いやすくなっています。さらにこのシステムを使えばボレル部分集合のハウスドルフベシコビッチ次元を効率的に計算できることも示しました。あらゆる区間で考えるのではなく、シリンダーによる被覆だけを考えれば十分だという結論は計算上の大きなメリットになりますね。得意な確率速度や局所的に複雑な構造を持つ連続関数の研究に役立つ非常に実用的なアプローチだと思います。11本目はステファン・バランチクさんとトマシュ・スルス・アルスキさんによるポリノミアル・レプレセンテイティブス・オブ・フィニテ・フィールドマップス・アシャープ・ディメンショナル・ディチョトミー、有限体ゆえの写像の多項式代表元次元による鋭い二分法です。この論文では有限体上の有限集合の写像とそれを表現する多項式の幾何学的な性質との関係を深く掘り下げています。特にある写像が全単写であるとき、その多項式代表元の座標は代数的に独立であるかという問題に挑んでいます。驚くべきことに次元によって結果が真っ二つに分かれることが分かりました。1次元や2次元では置換を表現する多項式は必ず代数的に独立になります。ところが3次元以上になるとどんな写像であっても代数的に独立な代表元と代数的に従属な代表元の両方が存在してしまうのです。これは以前から信じられていた予想を覆す結果で、3次元以上の世界では直感とは異なる挙動が起きていることがわかります。特に面白いのが3次元空間の高等写像を表現しながらその像が滑らかな有利局面にぴったりと張り付いている例を構成した点です。空間上のすべての点を通るはずの写像が実は狭い部分多様体の中に閉じ込められているなんて、なんだか不思議な感覚になりますね。また計算機を用いた検証により次数の低い代表元については代数的に独立であることが示されました。これがさらに高次元でも成り立つのかという点は今後の楽しみな課題として残されています。12本目はアラン・シュエリュン・ホーさんとユシェン・レイさんによるフーリエ・コエフィシエンツ・オブ・ザ・デゲネラテ・アイセンスタイン・シリーズ・オン・シンプレクティック・グラップス、シンプレクティック群上の対価・アイゼンシュタイン級数のフーリエ係数です。この論文ではシンプレクティック群という数学的な構造を持つ群の上で対価・アイゼンシュタイン級数のフーリエ係数がどのような性質を持っているのかを詳しく調べています。 特に大きなシンプレクティック群からより小さな群へと情報を移していく新しいオートモルフィック効果という仕組みを構築したのが大きなポイントです。具体的にはある特定の軌道に関連付けられたフーリエ係数を一つ小さいサイズのシンプレクティック群に制限するとそれが再び同じパラメータを持つアイゼンシュタイン級数になることを証明しました。ブルハット分解や局所的な計算を駆使してこれを導き出した点に非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。さらにこの効果プロセスを何度も繰り返すことで最終的に最も小さいシンプレクティック群上のジーゲルアイゼンシュタイン級数まで結びつけることができるというまるで階段を降りるような構造を作り上げました。この手法を剰余の最大フーリエ係数の解析に応用し表現論における重要な境界を特定することに成功しています。複雑な群の構造を段階的に小さくして解析するという戦略が実に見事な研究でした。13本目はホセクルスさん、エリック・ホームズさん、ファテメ・ジャラルバンドさん、エンリケ・ヌニェス・ロンゴさん、レナーテ・シャイドラーさん、ハティ・エヌトランさんによるオン・ザ・ジオメトリー&シェイプス・オブ・ランク2ログユニット・ラティス、ランク2の対数単数格子の幾何学と形状についてです。この論文では単数ランクが2である数体の単数群に対数ミンコフスキー埋め込みを適用して得られる格子の形状、いわゆるユニットシェイプについて詳しく調べています。通常数論では整数間の形状が研究されますが、あえて単数群に注目してその形状がモジュライ空間のどこに位置するのかを探るというアプローチがとても斬新ですね。研究の結果、ガロア群によって形状が分類できることが分かりました。例えば三次の自己同形を持つ体などは正六角形のような形状になります。また完全虚六自体において CM 体ではない場合はある予想の下でこの形状が数体を1位に特定する完全不変量になるという非常に強力な結果が得られています。一方で純六自体という特定の属では 60% 以上の確率で格子が直交するという具体的な数値まで導き出しています。多くのユニットシェイプが超越的な値を取り空間の内部に散らばっていることが示されており、代数的な制約に縛られない自由な広がりがある点に数論的なダイナミズムを感じます。14本目はシャンファンさんによるパーミュテーション&エクスセプショナリティオブラショナルファンクションズフロムイクイバリアントエリプティックイソジーニーズオーバーフィニテフィールズ、有限体上の同変楕円等像から得られる有理関数の置換性と例外性です。この論文では有限体上の楕円等像から作られる有理関数がいつ置換関数になるのかという問題に取り組んでいます。置換関数とは体上の要素を一つ一つ過不足なく対応させる関数のことですが、さらに多くの拡大体でもこの性質を持つものを例外的な関数と呼びます。著者はこの特定の関数属において例外的な関数ではないのにたまたま置換関数になってしまうという偶然が起こりえないことを証明しました。つまりある拡大体で置換になればそれは必ず例外的な関数であるということです。この結論を導くために重み付きフロベニウスセクター質量高等式という手法を導入して等像の核に基づいた厳密な判定基準を構築しています。特に小群の対称性が置換のサポートに大きな影響を与えるという点に注目しており、等像の核やフロベニウス作用が同じでも結果が変わることを例を挙げて示しています。単なる計算だけでなく対称性の構造が算術的な性質を支配している様子が伝わってきて非常にエキサイティングな研究ですね。15本目はリュドヴィック・タニョンさんによるエイデュアル・リフォーミュレーション・オブ・ザ・コンプレックス・サインの2乗アルゴリズム・イグザクト・アイデンティティーズ・ディセント・アンド・フィニートネス複素サイン2乗アルゴリズムの相対的な最低式化厳密な高等式効果および有限性です。この論文では複 素3次体における3次無理数を特徴づけるための決定論的なアルゴリズムについて、その構造理論を構築しています。もともとある実数の表現が最終的に周期的になることで3次無理数であると判定できるかという問題がありましたが、複素3次体の場合これは難しい未解決問題でした。著者はこの問題を解決するために相対性と共形的な枠組みを用いてアルゴリズムを再定義しました。特に選択ルールが共形モジュールの最小化であることなどを幾何学的に解析しています。さらに状態の算術的な高さが無限に増えないことを示す効果定理を証明し、有解なモジュールと高さを持つ状態が有限個の単位類に収まることを明らかにしました。驚くべきはこの証明の核心部分を定理証明支援ソフトのリーンフォーに実装して機械的に検証している点です。理論的な証明だけでなく計算機による厳密な検証を組み合わせるという現代的なアプローチに妥協のない姿勢を感じます。これにより経験的な観察にとどまっていた周期性の問題が数学的な革新へと大きく前進しました。16本目はトレ・カパラッタさん、セバスチャン・パウリさん、フィリップ・サイダックさんによるコントリビューションズ・トゥ・ザ・セオリー・オブ・ザ・オイラー・ETA ・ファンクション、オイラー・イータ関数の理論への寄与です。この論文では交互ゼータ関数としても知られるオイラー・イータ関数とその積分や分数解微分が複素平面上のどこに0点を持つのかを詳しく調べています。有名なリーマンゼータ関数と似ているところや逆に違うところを明らかにすることで理論を補完しようという試みですね。著者たちはある項が支配的な領域を見つけるためにビリクレ級数を使ったりルーシェの定理や関数等式を駆使したりして0点の分布を分析しています。特に面白いのがリーマン予想が正しいと仮定すればある条件下で臨界体の左半分に0点が存在しないことを証明した点です。また負の未熟状の奇数付近に0点が集中していることや同関数の0点の数に関する全近的な性質も明らかにしています。中でも驚いたのは分数解微分において未熟付近に20点を発見したことです。これはリーマンゼータ関数やディリクレール関数では通常見られない現象だそうで、イータ関数ならではの個性がはっきりと出ていて非常に興味深い結果だと思います。17本目はムルナル・ハーディカーさん、アヌラダ・エス・ガルゲさんによるインテグラル・クォットラティック・フォームズ・オーバー・アリング・オブ・P・アディック・インテガーズ P 新整数間上の整数係数二次形式です。この論文では P 新整数間という特殊な世界で二次形式がどれくらい汎用的にあらゆる数を表現できるかという普遍性に注目しています。特に対角形式において係数のうち少なくとも2つが単数であればその二次形式は普遍的になるという条件を導き出しました。これは P が2の場合でも奇素数の場合でも成り立つという非常にすっきりとした結果になっています。さらに面白いのがこの理論を行列の表現に応用している点です。なんと P 新整数間上のあらゆる行列はたった2つの正方形の和、つまり二乗の和として表せることが証明されました。さらに研究を進めて行列のオーダーを考えた時の最小の数についても考察しており、 P が奇素数の時は最大3つの正方形の和で、P が2の時は最大4つの正方形の和で、どんな行列も表現できることを明らかにしています。方程式を解きながら P 新縁や単数の性質を巧みに使い分けるアプローチには計算の緻密さと力強さを感じます。複雑な行列の世界を正方形の和というシンプルな構成要素で分解して捉え直した点がとても鮮やかですね。18本目はマーカス・チャックさんによる WEIL ポジティビティ・イン・コンパクト・ウィンドウズ・セティフィールド・ツー・シッピド・バウンズ・アンド・アランド・ウィダム・ディケイ・ロー・コンパクトな窓におけるベイユ性知性・ 証明された両足境界とランダウ挑む原推測です。この論文ではリーマン予想という数学史上最大の難問の一つに米油の二次形式という視点から真っ向から挑んでいます。リーマン予想が正しいかどうかはある特定の形式が常に正であることと同値なのですが、著者はこれをコンパクトな窓という限定的な範囲で詳しく調べました。特に面白いのが無限次元の問題をたった一つの有限行列の正定値性の問題に落とし込むという鮮やかな手法を使っている点です。これにより正値性が保証される範囲をこれまでの記録の2倍である 2π まで広げることに成功しました。さらに上階の減衰率がランダウイドムの法則に従うことを突き止めていますが、同時に絶望的な壁も見つかりました。正値性を証明しようとすると行列のサイズが二重指数関数的に増大してしまうという計算量的な壁にぶつかってしまいます。素数の位相が最悪の組み合わせで並ぶ可能性を排除しなければならないため、計算機で力押ししてリーマン予想を解くにはあまりに高い壁があることが浮き彫りになりました。理論的な前進と計算上の限界が同時に示された非常に刺激的な研究だと思います。19本目はアドリアナ・カルドーゾさん、アントニオ・レーテさん、アントニオ・マキアベロさん、ラファエル・モレーラさん、ルイス・ロサダスさんによるメタコンジュガチオン&コットラティックフォームズ、メタ協約と二次形式です。この論文ではクオータニオン、つまり4元数を使って特定の4元二次形式で正の整数がどのように表現されるかという問題を解いています。具体的には1、2、5、10という係数を持つ形式と1、1、7、7という係数を持つ形式の2つに注目しています。ここで面白いのがメタ協約という新しい手法を導入したことです。これは最大オーダーという集合の要素を同じノルムを持つリプシッツ整数の要素へと変換するテクニックです。最大オーダーが主位である正域であるという性質をうまく利用して、ある数がリプシッツ整数のノルム形式で表現できるかどうかを判定しています。結果として1、2、5、10の形式は全ての正の整数を表現できるユニバーサルなものであることが分かりました。また1、1、7、7の形式については4のべき乗に3か6をかけた数以外の全ての自然数を表現できることが証明されました。計算ソフトを使って地道に検証しつつ、クオータニオンの代数的な構造で鮮やかに答えを導き出した点に研究者の強いこだわりを感じますね。20本目はヤーノシュピンクさんによるオシレーションオブパーシャル SUMS オブザモービアスファンクション&ゼロスオブリーマンズゼタファンクション、メビウス関数の部分和の振動とリーマンゼータ関数の0点です。この論文ではメビウス関数の部分和がどのように振動するかとリーマンゼータ関数の0点の分布との間にある深い関係について探求しています。もともと素数定理の誤作用とこの振動の関係を明らかにしたいという目的があったそうですが、メビウス関数は特異点の性質が複雑なため非常に難しい挑戦だったはずです。そこで著者はゼータ関数の0点が存在しない領域を分析し、特に実部が最大となる0点に注目して独自の関数を導入しました。実部が2分の1に近い場合の難しい計算にはコロボフとビノグラドフの評価やハクスリー、フーリー、ラマチャンドラによる特殊な積分度を駆使しています。この積分度を使って臨界体の中での関数の上限を精密に抑え込む手法には執念のようなこだわりを感じますね。最終的にメビウス関数の振動の最大次数と平均次数が極めて高い精度で一致することを示しました。つまりメビウス関数の振る舞いは根本的にリーマンゼータ関数の0点によって支配されているということになります。数論の核心に迫る非常にダイナミックな研究と言えるでしょう。 21本目は前田与太さんと矢野博さんによるクォンタムアルゴリズム&ハードネス4ポイントカウントアップピロキシメーションオーバーフィニティフィールズ有限体上の点数近似に関する量子アルゴリズムと困難性です。この論文では有限体上のローランタ公式の解の数、特にトーラス上の点数を近似的に求める問題について研究しています。有限体上の正確な点数計算は一般的に計算量が膨大で非常に難しい問題として知られています。そこで著者たちはある程度の誤差を許容する加法的な近似計算に注目し、量子コンピュータを使えばどこまで効率的に解けるのか、そしてどこからが計算困難になるのかという境界線を明らかにしようとしました。アプローチがとても巧妙で、まずガウス輪を用いた公式で点数を表現し、スミス標準系の理論を使って効率的にサンプリングを行うという手法を組み合わせています。さらにアダマールテストや量子フーリエ変換といった量子計算のテクニックを駆使してガウス輪の位相を推定することで点数計算をサンプリング問題へと変換しました。結果として多項式のサポート構造に制限がある場合は体のサイズの対数に対して多項式時間で動作する量子アルゴリズムを構築することに成功しました。一方でサポート構造が自由に変えられる場合はこの問題が計算的に非常に困難であることを証明しています。量子アルゴリズムの有効性と限界を数学的な構造に基づいて明確に切り分けた点が非常に鋭いと感じました。22本目はマスドット AG からのクロス投稿でエルンスト・カニさんとハルン・キルさんによる The Number of Curves of Genus 2 with a Given Defined Humbert Invariant与えられた正地化ハンバート不変量を持つ種数2の曲線の数です。この論文では種数2の曲線において正地化ハンバート不変量という共通の値を持つ同系類がいくつあるのかを詳しく調べています。この不変量は曲線に紐づく正純な二次形式でその数論的な性質が曲線の幾何学的な性質を映し出すという面白い仕組みになっています。特に曲線のヤコビ多様体が複素情報を持つ楕円曲線の自己積と等種であるいわゆる複素情報積型の曲線に注目しています。著者たちは3変数の二次形式の理論や主変極を持つアーベル局面の幾何学を駆使してこの複素情報積型の局面を不変量だけで完全に特徴付けました。そして特定の不変量を持つ曲線の数を求める具体的な公式を導き出したのが最大の成果です。この公式は形式の判別式や素因数の数、さらには2変数の正の原子形式の類数などによって決まります。驚いたのはある特定の不変量を持つ複素情報積型の曲線は有限個しかありませんが全体で見ればそのような曲線は無限に存在するということでした。これは同系類の数が有解である超特殊曲線とは異なる挙動で非常に興味深い結果です。またバーンサイド曲線のように不変量によって唯一に定まる具体例も示されており理論が実践的に機能している様子が伝わってきます。23本目はマス PR からのクロス投稿でラウル・サンチェス・ガランさんによるアシンプトーティック・ラウンディング・ローズ・フォー・オプティマル・スレッショールズ・イン・セクレタリー・プロブレムズ秘書問題における最適式位置の全近的丸目法則です。この論文では有名な秘書問題のような状況でいつ決断を下すべきかという最適な式位置をより精密に決定する方法について研究しています。通常候補者の数が非常に多い場合最適な式位置はある一定の割合で近似されますが実際には候補者の数は整数でなければなりません。そこでこの連続的な近似値をどうやって正確な整数に変換するかという地味ながらも非常に重要な問題に取り組んでいます。著者は利得関数の増分が一度だけマサから負に変わるという性質に着目し局所的な線形近似を用いることで 2次のパラメータが丸め方にどう影響するかを明らかにしました。特に無理数である近似割合に対して連分数展開を用いることで十分大きな候補者数において唯一の最適整数を特定できるという結果を導いています。古典的な秘書問題だけでなく採用が不確実なケースやポアソンモデルなど様々なモデルにこの法則を適用しており、単なる近似に止まらず厳密な整数値を導き出す普遍的な枠組みを構築した点は実用的でありながら非常に緻密なアプローチだと言えます。最後はマス RT からのクロス投稿でロバート・キャスさん、ミャオパムグさん、エラド・ゼリンガーさんによるクルースターマンシーブス&ベッセルファンクションズフォージェネリックプリンシパルシリーズオブフィニテグラックス有限群の一般的主系列に対するクロースターマン層とベッセル関数です。この論文では純分裂還元的群の一般的主系列表現におけるベッセル関数の特殊値とクロースターマン層に作用するフロベニウス写像のトレースとの間にある深い関係を明らかにしています。ベッセル関数は表現論において非常に重要な情報を担っていますが、これまでは特定の群でしか具体的な計算ができず、一般的なパターンが見えていませんでした。そこで著者たちは、幾何学的ラングランズ計画の視点を取り入れ、例外型を含むあらゆる純分裂還元的群で計算できる統一的な枠組みを構築したのです。具体的には、幾何学的結晶の理論を用いてベッセル関数の明示的な表現を導き出し、それをエタール層の到来圏における重み付き指標層として構成しました。この層がクロースターマン層と同型であることを証明することで、解析的な値であるベッセル関数を幾何学的なトレースとして捉え直すことに成功しています。タイプ E のような複雑な例外群まで一気にカバーしてしまったあたりに著者たちの強い意欲を感じますね。さらにタイプ A から E まで詳細な具体例を提示しており、実用的な行列形式での実現方法まで示している点が非常に親切で素晴らしいです。てなわけで今回は数論からモジュラー形式、楕円曲線、有限体、そしてリーマンゼータ関数や代数幾何学まで数学の奥深い世界を旅することができました。知的好奇心が刺激されるエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。